恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。春は教会にとっても、また皆さんにとっても新しい出発の時です。いろんな新しいことが教会にも、また皆さんの家庭、皆さんの歩みの中にもあるんではないかと思うのですが、本当に春は新しい出発です。皆さんと共にヨハネの福音書を連続して学んでおりますが、今日の箇所では新たな出発を前にしておられるイエス様を見ることができます。前回のところ、すなわち先々週見たところでは、イエス様はご自分を父なる神様と一つだ、私と父とは一つですと言って、ご自分が神の一人子であり、神ご自身であり、キリストであることを公にしたために、ユダヤ人たちは神を冒涜するものだと言って、意思を持って石打ちの刑で殺そうとしました。旧約聖書のレビ記というところに、神を冒涜する者は石打ちの刑によって殺されねばならないと規定がありますので、それに従ってイエスを殺そうとしたわけです。しかしイエス様は石打ちの刑で死ぬわけにはいかないのです。以前に学んだヨハネ伝の3章の14節を見ると、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない、すなわちイエス様は前々から、私は旧約聖書に約束され、予言されている通りに木にかけられねばならない、木にかけられたものは呪われたもの、私自身も木にかけられて呪われねばならない、すなわち十字架で死なねばならないことをイエス様ははっきりと示されていましたので、石打ちの刑で死ぬわけにはいかないのです。イエス様はそのような人々の手を逃れて逃げていかれます。40節。そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。ヨルダン川を渡って、ヨルダン川の向こうの土地、ペレアの地方に逃れていきます。おお、ヨルダンを渡ったと皆さん思うかもしれませんけど、イスラエル旅行をされた方は、これがヨルダン川というぐらいですね、ヨルダン川がまるで春の小川はっていう感じのですね、そういう小さな川であったことに唖然とした方もいらっしゃったようです。浅野川とか西川の方がずっと大きくって、ずっと綺麗です。ですけど、そんなですね、ヨルダン川を渡って向こうのところ、そしてそこはヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所。そうです。イエス様はその場所に行かれ、また行く必要があったのです。実はその場所というのは、イエス様ご自身がヨハネからバプテスマを受けた場所でもあります。イエス様はベツレヘムで誕生し、ふるさとナザレで成長されました。そして30歳になるまでそこで過ごされて、ところが30歳になった頃、バプテスマのヨハネと言われる人物が現れて、荒野で叫び始め、神に立ち返るように、罪を悔い改めるように、その悔い改めの印としてバプテスマ、水の中に体を全部沈めて、古き自分に死んで新しく生きるように、神にあって生きるようにとバプテスマを解いて、そのヨハネの出現にイスラエル中の人たちがヨハネのもとに群がり集まっていきました。そしてイエス様はこのバプテスマのヨハネの登場をご自分の時が来たことの印として、ナザレを立ち上がり、ご自分もヨハネのもとに行きます。そしてイエス様はヨハネからバプテスマを受けられるのです。ヨハネからバプテスマを受ける、実はそのことがイエス様の 30歳になっての公の生涯、ご自分に与えられた働きをいよいよ公に始める公生涯と言われるスタートをそこで切られたわけです。ですから、バプテスマのヨハネがバプテスマを授けていたその場所というのはイエス様にとっても出発地点なわけです。しかしその場所にもはやヨハネはいません。ヘロデ王様によって首をはねられて今は天国に行っています。しかし人々はイエス様のもとに集まってきました。そして以前そこで叫んでいたヨハネのことを彼らは忘れていませんでした。そしてこう言ったのです。41節、多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。ヨハネは何一つ印、奇跡は行わなかった。だけど、あのヨハネがこの方イエス様について語ったことは皆本当だった。皆さん、ヨハネがその言葉を聞いたとしたら、本当に満面の笑みを浮かべて、それでいい。それでいいとですね、喜んだことでしょう。その言葉こそ、ヨハネに対する最高の褒め言葉賛辞なわけです。すなわち、ヨハネの使命は、まさに、この方を指し示すこと。不思議な奇跡を行って、自分に人々を寄せ集めることではなくして、イエス様を指さして、人々がイエス様のところに行って、確かにこの方は救い主だと信じることこそが、ヨハネの使命であり、喜びでした。ですからヨハネは、人々に言ったわけです。私の後から来る方は、私よりはるかに偉大です。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネがイエス様について語ったことは皆真実。そして、ヨハネからあの日バプテスマを受けたイエス様、バプテスマを受けて水から上がると何が起こりましたか？天から、聖霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。聖霊が本当にイエス様のうちにとどまり、そしてその後天から声があったというのです。父なる神様の御声があって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様にとって、ですからあの出発地点は本当に忘れがたい場所なわけです。忘れがたい経験の場所です。すなわち、イエス様を紹介するヨハネの声があり、イエス様を導き満たす聖霊の降臨があり、聖霊が降りてき、また父なる神様の愛の語りかけがありました。そのような中で、イエス様がバプテスマを受けられたということにぜひ注目してください。ヨハネのバプテスマ、それはどういうバプテスマですか？教会でもここにバプテスマ層があって、体を水の中に沈めて洗礼を授けますけど、同じような形でヨハネが授けていたその洗礼は、私たちの洗礼とちょっと違います。それは、罪を悔い改めるという意味の洗礼でした。罪を悔い改めて神様に立ち返りますという、そういう意味の洗礼、バプテスマ。皆さん、イエス様は悔い改めるような罪がありましたか？いえ、イエス様には罪のないお方、一点の罪もないお方が、ヨハネのバプテスマを受ける必要のないお方です。ですから、イエス様がヨハネの前に出て、バプテスマを受けようとすると、ヨハネは一目イエス様を見て、一点の罪もないイエス様を見た瞬間に、ヨハネは、まさに、自分自身が汚れていることに気づいて、私はあなたにバプテスマを授けることはできません。かえって私はあなたからバプテスマを受けたいのです。するとイエス様は、いいえ、今はそうさせていただきたい。このようにして正しいことを実行するのは私たちにとってふさわしいのですと言って、なんと罪のないイエス様が水の中に入っていってバプテスマを受けたのです。何を表していますか？罪のないお方が、罪あるものとしてまさに数えられ、罪あるもののようにそこでバプテスマを受けたのです。そうです。 イエス様の公の生涯がここから始まったと言いましたが、公の生涯、それは一体何に向かっての生涯ですか？十字架です。十字架にかかって、私たちみんなの罪を背負って死なれるために来られたイエス様。私たち一人一人の罪を全部引っかぶって、自分の罪、自分の咎が、自分の過ちとしてイエス様は全部それを引っかぶって十字架で死んでくださるお方。ですから、歴史上最も悪い犯罪人は誰かといえばイエス・キリストです。歴史の中で一番罪深い犯罪者は誰かといえばイエス様です。なぜなら私たちの罪を全部引き受けておられるから、世界最悪の犯罪者としてイエス・キリストは自ら十字架にかかって、自ら裁き主である神様の裁きを、呪いを受けるためにこの世界にいらっしゃって、そのために3年半の公の生涯に今から乗り出すわけです。そしてそのスタート地点からまさに罪あるものとしてイエス・キリストは立っておられます。罪のない方が、そう、イエス・キリストはそのようにして、そのスタートされたその出発地点に今立たれました。実はイエス様は次の章で、すなわち来週から見るところ、ヨハネによる福音書の第11章で、驚くべき一つの奇跡、そして最後の奇跡を行われます。それはイエス様の愛していた一人の人物、ラザロという人が死んで、死んだだけではない、もう臭くなっている、4日も経って墓に葬られて臭くなっているラザロを墓から蘇らせるという奇跡が11章に起こります。そして実はこのラザロの蘇りという出来事を契機として、今までくすぶっていたイエスを亡き者にしようという宗教家たちの結論が出るのです。もうこれ以上イエスというこの男を野放しにしておいたら一体どうなるか、もう殺してしまおう。宗教家たちはイエス様のいないところで欠席裁判のようにして、11章においてラザロの蘇りの後で死刑の決定を下します。そうです、11章はイエス様が十字架の死にまっしぐらに突入していく、実は入り口なのです。イエス様はそのような出来事が今目の前に迫っていることをご存知の上で、実章の最後の部分で出発地点に帰っていかれたのです。クリスチャン生活においても、いつでも自分たちの出発地点に立ち返るっていうことはとっても大切です。旧約聖書の中で、創世記の中にヤコブという人物は出てきます。ヤコブはその名前の通り押しのける者、人を押しのけて自分を前に出そうとするヤコブ、まさにその名前の通りの人物で、しかしその自己中心の罪のゆえに家におれなくなって、懐かしいお父さんお母さんの家から出されてしまいます。一人ぼっちで寂しい旅を続けていく途中で、ベテルというところでヤコブは石を枕に寝ているところで不思議な夢を見、また神様の御声を聞いて、神様がこんな醜い私と共にいつでもいてくださる、この旅の途中でもいつも伴っていてくださるという御声を聞いて、ヤコブにとってまさに生ける誠の神様との出会いを経験します。そしてそれから様々な経過があって、ヤコブは家族を持ち、たくさんの財産を持つようになって、またふるさとに向かって帰っていくとき、神様がヤコブに向かって、ヤコブよ、あなたが神に出会ったあの最初の場所ベテルに行け、神に祭壇を築いたあのベテルに帰れとですね、言うのです。そしてその通り、ヤコブは家族、家畜を連れて出発地点、まさに神様と出会ったあのところに帰っていきます。神様はいつも出発地点にもう一回立ちなさい、原点に帰りなさいとですね、招かれる方。イエス様の弟子たちもそうでした。イエス様の弟子たちは 多くがガリラヤ地方の漁師たち。イエス様からガリラヤのその湖畔でイエス様に声をかけられて弟子になった者たちが多くいます。しかし、イエス様に従って行ったんですが、3年半の後にイエス様が逮捕され十字架にかけられることになった時、弟子たちは自分可愛さのあまりイエス様を否定し、イエス様を見捨てて逃げていってしまいます。しかし、そんなイエス様が死んで3日目によみがえった時に弟子たちに伝えた言葉は不思議です。ガリラヤに行きなさい。そこであなた方に会う。ガリラヤに彼らは行きました。ヨハネの福音書の第21章は本当に美しい章です。すなわち、弟子たちの多くがイエス様と最初に出会ったそのガリラヤで、そして最初に従い始めた同じ奇跡を21章で神様、イエス様はもう一度再現するのです。初めの本当にですね、あの思い出深い経験をもう一回3年のうちに再現しながら、もう一回、ペテロよ、私を愛するか、私を愛するかとですね、呼びかけるのです。そうです。イエス様も、本当にですね、出発地点に帰って、本当にですね、イエス様を知らないと裏切り、イエス様を見捨てた、そのところから立ち返るために、冷えてしまった心をもう一回元気にするために、出発地点に返すのです。ルカによる福音書の第15章には有名な放蕩息子の話があります。放蕩息子は、お父さんの財産を持って、遠いところに旅をし、放蕩三昧をして、お金を使い果たして、食べるものにも窮し始めたとき、飢え死にしそうになったときに、はっと我に返って、放蕩息子はどうしましたか？父の家に帰ろう。そう。どうして私はこうなったのか、彼は静かに考えて、ああ、自業自得だ。もう私はお父さんの財産を食い潰したんだから、お父さんの子供と呼ばれる資格がないし、もう私は合わせる顔がないから、ここで豚と一緒に野垂れ死にとは言わなかったんです。放蕩息子は立ち上がって、出発地点に帰ろうと言って、お父さんの家に帰っていきます。そうです。出発地点に帰る。これは、どんな世界でも大切なことですが、信仰の世界でも出発地点、あなたの出発地点、あなたの原点に帰るっていうことはとっても大切。ヨハネの黙示録の2章、エフェソの教会に向かってイエス様が書き送った言葉。エフェソの教会には様々な良いこともありました。褒めるべきこともありました。しかし、4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたところから取り外してしまおう。そう。エペソの教会、本当にパウロによって種をまかれ、芽を出し、素晴らしい教会として、神様に対する愛に、兄弟姉妹の愛に燃えていた教会が、しかし、その出発から数十年経つうちに、はじめの愛から離れてしまったと責められているのです。はじめの愛。人間同士の場合でもそうです。男性と女性が出会い、愛し始めます。本当にですね、その恋愛時代。結婚していらっしゃる方、その恋愛時代を今思い出してください。いや、私は見合いだったからなんてですね、見合い結婚の、その結婚の初期の頃を思い出してみてください。ですね、本当にですね、恋愛時代は、その恋人の存在が本当に大きいのです。ですね。もう、その人のことを考えるだけで胸がときめいてきます。今私のこと言ってるんですよ。本当にですね、もう考えるだけで、ですね、こう胸がときめいてきます。もう寝ても覚めても、彼のこと、彼女のこと、ですね。もうですね、郵便屋さんが来る時間になるとですね、郵便受けのあたりをですね、うろうろして、まだかまだかと待ってる。ですね。電話が鳴ると、お、彼女からの電話ではないのか、とですね、もうドキッとする。ですね。その声は、どんな音楽や、どんな鳥の声よりも美しい。 その手紙はどんな名作よりも本当にですね、もう何度も何度も読み、また文章だけではない、書かれていない行間さえもですね、読み取ってですね、本当にですね、もうそれほどに恋愛時代っていうのはその人の存在が大きいわけです。しかし、こんな愛がさらに育てられ、さらに豊かになっていけば幸いなのですが、時に、これから先は私のことではありませんよ。次第に色褪せ、衰えて、しぼんでしまい、あの恋愛時代には君のことを思うだけで息ができなくなるほど胸がいっぱいだと言ってたものが、お前がいるだけで息が詰まるとですね、言い始める始末ですね。初めの愛は一体どこへ行ったのか。イエス様もエペソの教会が初め持っていたその愛から、あんなにも熱くイエス様を愛し、また献身し、主に従い、主に奉仕し、またお互いに愛し合っていたその愛が今冷めてしまって、マンネリに陥り、やることはやってるんですけども形式だけで、様々な知識はあるんですけど心は冷えて、本当にそのことを嘆いているのです。あなたの初めの愛はどんな風だったでしょうか。あなたがイエス様に最初に出会った頃はどんな風だったんでしょうか。イザヤ書の51章の一節というところに、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見ようとあります。あなたがどんなところから神様によって救い出されたのか、以前のイエス様を信じる知る以前のあなたはどういうものだったのか、そこからどのような形で切り出されたのか、救い出されたのか、見よっていうのです。私自身、本当にですね、切り出された岩、掘り出された穴を思い出すとき、イエス様を知るまで何のために生きているのかわからない。自分で自分が大嫌いで劣等感の塊で、早く死にたいと思っていて、本当に寂しくって寂しくって誰からも愛されていない。本当に愛に乾いて、自分の内にある醜いものがいつも嫌いで、外は装ってるんですけど、自分の中にあるいろんなものが嫌いで、そして何よりも死ぬことが、死にたいと思いながら一方で死ぬことが怖くって。でもそんな中から、イエス様はまさに切り出してくださいました。皆さんにも様々な出発地点というのがあると思うんです。私にも様々な出発地点があります。いくつもの出発地点があります。第一の出発地点は、香川県高松市の郊外にある仏性山、仏が生まれる山、キリスト教会です。本当にあの教会で、英語の勉強のつもりで行ったその夜、英語の勉強は全然できないで、キリストの十字架の意味を示されて、イエス様を本当に単純に、そんなにまでも愛してくださってるんでしたら、何かよくわからないけど、その愛にかけてみたいと思って、それを受け入れたとき、私の心の中に知らない、今まで経験したことのない喜びが湧いてきて、本当に数日後から、その教会の太鼓を持って仏性山の町を歌いながら伝道して歩くようになり、また子供たちを集めて子供たちの伝道を始めるようになり、電車の中で伝道したり、高校の自分の学校の正門でみんなに伝道したり、ホームルームの時間に説教し始めて、もう本当にですね、イエス様のことを伝えるまさに初めの愛で燃えたあの日のことを本当に懐かしいです。私にとって第二の出発地点は、イエス様を信じて3ヶ月後の多度津というところ、やはり香川県にある多度津というところで、国鉄の宿舎が会場になって、新年の盛会開かれて、そこで講師の先生が十字架のイエス様を見えるように語ってくださって、私はイエス様の十字架のそのお姿に迫られながら、あなたが私のために命を捨ててくださったんだったら、私も自分の命を捧げますと言って、丘に立てる荒削りのを歌いながら前に出て行って、私は一生涯、この体を、この人生をあなたに捧げます。お使いくださいと献身した、あそこは確かに私の出発地点。 第3の私の出発地点は和島です。和島にひょんなことから行くようになって、そしてそこで思いもかけなかった自分自身の醜い罪を示されて、神様の前に悔い改め、具体的に人々にお詫びの手紙を書き、借りっぱなしの本を返し、また借りっぱなしのお金を返していく中で、今まで伝道していた方々が急に次々イエス様を信じるようになって、あ、こんなどうしようもない私だけども、主の前に罪を悔い改めて罪から離れるとき、こんなものも用いていただけるんだっていう経験を通して、具体的に伝道者としてのスタートを切ったのです。そしてもう一つの出発地点は26年前の2月、24時間かかって東京から雪の北陸の道を通って、この内灘の地に使わされてきたあの日のことを思い出すと、本当にですね、小さな娘を連れてやってきたあの日のことは忘れることができない。いつも言いますけど、道上姉妹が作ってくださった美味しい美味しいおでんが私たちを待っていてくれて、それがどんなに美味しかったか。さあ、ここで主のために新しい出発をするんだと始めたあの初めの日の愛ですね。皆さんも一人一人ご自分の出発地点を振り返ってみてほしいのです。そしてそこで皆さん自身が初めの愛に燃えたその思い出の場所をもう一回思い出してほしいのです。神様が本当におられるっていうことを知ったあの日、神様の前に自分がどんなに醜い、醜い罪人であるかを知らされ、しかしこんな醜い私のためにイエス様がこんな私を愛して、しかし十字架にかかって死んでくださったという、そのことの意味が、十字架の意味が初めて分かったあの日のこと、イエス様を信じることによって、ただ信じるだけで罪が許され、神の子供としていただき、永遠の命がいただけるという、あの神様の前に許され、神の子供とされた、その新鮮な喜びに感激したその日のこと、一生涯イエス様を信じて従っていこうと信仰を告白し、洗礼バプテスマを受けたあの新鮮な初めの日の愛、イエス様の愛に感動して、私もイエス様、私を捧げます、どうぞお使いくださいと主に自分を捧げたその日、ぜひぜひその初めの愛にいつでも立ち返って、今日も初めの日に立ち返って、出発地点にもう一度立って、主よ、私も今日このところからまた新たな出発をさせてくださいと祈るものでありたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。